神がおられると信じるだけではこれはほとんど意味がないのである。神が恵み深いと信じるだけでも甚だ不十分であります。神があなたの罪を許したもということを確認するに及んで初めて信仰はその本来の意味と力を獲得するのであります。自分の罪がイエス・キリストによってその十字架によって許されたと信じている人、心から信じている人、それが信仰者なのであります。これは日本キリスト教会の渡辺信夫牧師の言葉なんですが、私たちの信仰の大事な壺を捉えていてくださるというふうに思います。私たちはただ漠然と神様の存在を信じているとか、あるいは神様は恵み深い方であると信じている、そういう信じ方に陥りがちなのですが、少なくともキリスト教信仰においては神が私を許していてくださるというところに固く立つということが大事な大事なポイントであるし、あるいはそれが私たちの日々の歩みの中でしっかり確認されていくというものでなければならないと思うんですね。今日の主日の主題が恐れることはないという主題です。イエスは言われた、恐れることはない、言って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。マタイによる福音書の復活物語はマルコによる福音書の復活物語を土台にしているんです。ルカによる福音書の一つの編集方針というのはエルサレムが神の完成の場所だから、イエスの歩みっていうのはエルサレムへ向かう歩み、そしてエルサレムで全てが完成し、そこで救いが完成されたものはエルサレムから地の果てにまで使わされる。これが今度ルカによる福音書の第2編と言われる使徒言行録のテーマですね。エルサレム、そしてユダヤ、サマリアから地の果てに至るまでっていうのが使徒言行録に出てきました。ですから復活の場面でマルコによる福音書の一つのポイント、これはマタイもしっかり受け継いでるわけですが、ガリラヤに先に行かれている、そこでお会いするっていう、そういうメッセージはルカによる福音書では消えていました。ガリラヤで語られたイエスの言葉を思い起こしなさいという表現です。しかし今日のマタイによる福音書ではこれはマルコと同じなのです。恐れることはない、言って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになるというのですね。そのまず第一の恐れることはない、この恐れることはないというその言葉、この恐れるという言葉のニュアンスというのは天変地異を見た恐ろしさという、そういうつまり普通にはありえないようなことを見てしまった恐ろしさというニュアンスを持っているんですね。だからこの婦人たちも今度万兵たちと同じようにびっくりした。しかしそこで天使たちにイエスのよみがえりの告知を受ける。天使たちが7節にあの方は死者の中から復活され、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、2つ大事な言葉があります。恐れることはないという、 恐れるっていうことは驚いたっていうことですね。これは私たちの信仰生活の中でとても大事な要素だということをアメリカの説教者でですね、ニューヨークのリバーサイド教会の牧師を説教者をしておりましたアーネスト・キャンベルっていう人が言ってるんですが、驚きというのはですね、神様が私たちに対して起こされる大事な大事な働きだ、私たちの信仰が生き生きするっていうことの一つの要素はこの驚きに触れられるかっていうこということですね。私の日々の出来事の中で驚くことに触れるか、神は私たちにその驚きを通して大事なことを気づかせようとしていらっしゃる。だからその驚いた時にはあたふたするわけです。震えたり、一体どうしようっていうふうに困る。でもそれは神が起こされたのだから、その驚きはさらに素晴らしい結末へと導かれるということなのですね。その次のガリラへということも非常に大事な意味を持っています。まさに辺境なんですね。田舎、いろんなことが遅れている。それからガリラ屋でも特に異邦人、外国人たちの出入りが多いから、この伝統的なですね、しっかり掟を守っているエルサレムの人々からすると、ガリラ屋の連中なんてもう不思議だらで、立法なんか全然分かってないし、ああいう連中に何が起こるかっていうふうに見られている、そういう辺境の地ですね。そしてイエスの弟子たちというのはこのガリラヤの出身だったんです。だからエルサレムのそのユダヤ教の指導者から見たら、まずもうそれだけでろくな連中いやしない。そうですね、その中の4人は漁師ですね。で、徴税人まで入って、氏素性は全く知れない、その変な連中がイエスの弟子だということですね。つまりそういうふうに中央から見たら完全に切り捨てられてしまう、忘れられてしまう、そういう地のものがイエス・キリストによって召されて新しい教会のもとにしようとされたっていうところに着目しなきゃならないということですね。特にあの辺境通信なんていうことをよく書いておられまして、もうすでに亡くなられたんですが、あの清水平蔵先生みたいな状態ですね、よくそういう視点で説教され、またお書きになってらっしゃるんですが、清水先生のそういう説教を読んでみるとですね、ペトロが心配でイエスが捕らえられていった時に、この自分のガリラヤなまりで、あんたはイエスの弟子でしょっていうふうにバレると、まあそう簡単に置き換えると、その現地の方に申し訳ないんですが、まあそういうふうに訛りって言うと東北弁とか秋田弁とかですね、山形とかでそのズーズー弁なんていうのをすっと連想してしまう、これもうあんまり良くないんですけれども、つまり何と話に違う訛りがっていうので、あなた違うでしょっていうふうに言われたことが、いわばペテロがイエスを裏切るきっかけだったんですね。本当はそっと言って、そして一部始終を見ていようと名前隠してですね、思ったんだけど、それで追及されてしまったもんだから、もうしかも激しく誓っていったっていうふうにまで ペトロは決定的にイエスを裏切るという辛い経験をするんですね。そのペテロにとってですね、復活のイエスが恐れることはないと言って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。この言葉はどんなに深い高みを持っていたことでしょう。これは繰り返し申し上げました、弟子たちがあんなにだらしない弟子たちがゴロッと変わって、そして教会の元になっていく、その変化の大事なポイントは自分たちがイエスを売った、これはもう紛れもない事実なんだ。どうしようもなかった、まあ、言い訳をすれば。だけどその前に自分たちはイエスの弟子だということで鼻高々になったりですね、もしイエス様が天下を取りになったら官房長官と総理大臣にしてくださいみたいなことを頼んだりとか、なんかふわふわふわふわしていって、それで口先だけはかっこよくて、いやーどんなことになったってイエス様についてきますよなんて言ってたものが全くだらしない。イエス様の死ぬほどの思いを持って徹夜で祈られた時にだって居眠りはしてしまう。そしてあげくの果てにあんな人は知りませんって言ってしまった。何の看板性があってイエス様に会えるか。だから遠くからイエスの十字架を見ているしかなかった。そして胸がキュッキュッキュッキュッ痛んだ。でもその時にも密かな期待はしてたと思うんです。まだその時点では、いやあの奇跡をなさるイエス様だから、きっとまた雷がバーンと落ちて、そして十字架からダーンと降りて、そして私はキリストだって言ってすごいところを見せてくれるんではないかっていうことを期待していたんだけれども、神様は一方さすけそうにもない、真っ暗になる。わかみわかみ、どうして私を見捨てになったのですかって言うの。それでもまたひょっとしてひょっとしてって見ていたんだけれども、ついに父を我が霊を見てに委ねますって息を引き取られてしまった。彼らの最後の望みもプッツンと切れたんです。じゃあきっとイエス様はどうして私をお見捨てになったのですかっていう神に祈ったその言葉の中に、彼ら弟子たちはピンピン、自分たちのことも言ってるなって、神様は見捨てただけじゃない、俺たちも見捨ててる、そのためにイエス様あんな苦しみに合わせてしまってるという情けない辛い思いが、きっとイエス様は恨んでらっしゃるだろう。だからもしも今度蘇ったイエスが何か言われるとすれば、エルサレムの神殿に行こう、そこで会うぞって、そこで一つ説教でもあった上で、そして許そうっていうふうに言われるなら、まだしもそうじゃなくて恐れるな、ガリラヤに行きなさい、そして私の兄弟たちにそう伝えなさい、これが弟子たちに対するメッセージです。何の看板があって兄弟たちで呼ばれるかっていう思いですね。とんでもない、イエス様に兄弟って呼ばれるには、もう少しぐらいこう足を踏んづけられたりね、もう出つけられなきゃいけないのに、ガリラヤで会うぞ、私の兄弟たちとおっしゃる。しかもそのガリラヤは彼らの本来の生活の場でした。平気で訛りも出せるところです。無理して標準も使って、なんか周りにこう田舎でだって思われないようにとかって気を使いながら生きる必要なしに、また元通りの方言を使って、昔の仲間がいて、そこでは 自分たちのいいことも悪いことも全部みんな知られる。小さい時にどうだったかっていうのも全部分かられてる。そこでお前たちに会うよっておっしゃる。これがガリラヤで会おうっていうことの内容です。お前たちのあるがまんまをそのまま生かせるところ、そしてそこで私も会うよ、しかも先回りしているという声は、すでに私はそっちへ行ってるよっていうメッセージです。これが弟子たちを奮い立たせたに違いない。そんなことがあるのかっていう思いですね。弟子たちは最初は我が耳を疑ったんじゃないかっていうふうに思います。そんなことがあってっていうね、このよみがえりの事実っていうのがどういうふうにあったのかっていうことは福音書においては何にも告げておりません。これまでも申し上げたようにある種の神話的な表現が入っているでしょう。だけど大事なことはね、特に福音書においてイエス様が墓の中から死んでいたのをムクムクと起き上がってきて、それから包んでいた布がポロリポロリと外れていったとかっていう表現なんては全くないわけですから、だから福音書も単なるイエスの蘇生を、いっぺん死んでたのに生き返ったということを主張していたのではないということがはっきり言えると思うんですね。生前のイエスがよみがえったというふうに言っていい。つまり自分たちがイエスについて歩んでいろんなことを見聞きしていたのに、なんと見当外れだった、何にも分かっちゃいなかった、イエスのすることですね。イエスの気持ちも分からなかった。だけどあの十字架の事実を見た瞬間に、彼らはそうか、全部つながっていったわけです。イエスは決して私たちを呪われなかった。そして十字架のあの苦しみの中で私たちを変えようと、変えるつもりもなかったのかもしれないけれども、その中で許していってくださるっていうことが分かったときに、全部つじつまが合ってきたんです。イエス様は旧約の掟を全部完成するために来たんだぞっていうことがつながってきたら、なんと俺たちは全く見当外れだったんだ。ガリラヤ弁でいいんだ。漁師は漁師でいいんだ。そして裏切り者は裏切り者でいいんだっていう、そういう思いが彼らを新しく生かしたんですね。こうでなければならないっていうのはいらないんだという、この完全に解き放たれた自由、それが彼らを新しくしたというふうに言えるのではないでしょうか。さっきちょっと紹介をいたしましたキャンベル牧師の説教の中にですね、まあ終わりの方、常に近いことがあるんですが、そうです、神は今日の日が終わるまでにあなた方を悪党を堕落化すことができるのです。あなた方が読んだり聞いたりすること、新しい人に出会うこと、失敗や成功の経験、疲労困憊した時の祈り、嫌な病気ややり場のない退屈を通して驚きを与えられるのかもしれません。あなた方が打ちのめされることはあっても、神が打ちのめされることはないのです。あなた方が打ちのめされることはあっても、神が打ちのめされることはないのです。つまり 私たちはその驚きにあってですね、そして一遍自分に絶望してみる経験がとても大事だということです。北海道家庭学校のあの森中谷正恒先生は絶望の後よみがえるのですと言っています。こんな自分でも神様に生かされている、そう気づくのです。一度自分を突き放したことで救われるのです。その神様は私たちを救うために、そしてはその大事な条件になる、一度自分を突き放すために驚きを与えられる、ショックを与えられる、そして絶望に立ち向かわされる。でもそれが神様の救いの大事な大事な技です。私たちが打ちのめされることがあっても、神は決して打ちのめされないのです。聖なる御父上様、本当に弱いものを口先だけかっこよくて、いざとなるとからきし力は出ない、そういうものをも捉えていてくださって、そしてその罪を引き受けてくださって、私の兄弟たちと呼んでください、さらに私たちのガリラ屋で会ってくださる、本当に素晴らしい自由の福音を感謝をいたします。私たちがまたこの復活のキリストに召され、さらにどんなことがあっても私たちについていて離れてくださらない、そのイエスと共にまたこの週も驚きと喜びとを経験していくことができますように、また人々にどんなことがあっても神は切り捨てない方だということを証しし続けていくことができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。